通告に従いまして、一番赤木隆久が、一般質問を行います。私、と、土屋議員、新人議員が、一生懸命、一般質問の大切な機会を、頑張って質問したいと思います。どうぞよろしくお願いします。前回、欲張りすぎまして、多くの質問をしましたが、今回は、大きく、3点質問させていただきたいと思います。まず、1つ目に人口減少に対する取り組みについて、2点目に、壱岐市ふるさと応援寄付金、ふるさと納税推進について、3番目に島特通貨について、この3つを今から質問させていただきたいと思います。国立社会保障 人口問題研究所の統計によると、2040年、今から27年後ですが、壱岐市の人口は 18,657 人と推測されております。人口減少という大変難しい問題ではありますが、人口減少に伴い、壱岐市が抱える様々な問題、例えば地域活性化の問題、高齢者ばかりになって地域のコミュニティの崩壊、一次産業や医療、介護、防災、教育、財政、観光振興などの問題を考えると、不安というか、今のこのことの重大性をすごく感じます。いずれにしてもこれらの人口減少の時代を生きていくことになる事実を受け入れて、それを前提にした行政を行わなければならないと強く意識する必要があります。白川市長が平成20年に、市長になられて、現在まで約2000名の人口減少になっております。大変厳しい言い方をすれば、2000名のいわゆる、財産を失ったとも言えるこの状況。今後、この人口減少という大変難しい問題ではありますが、今現在の白川市長がお考えになるこの人口減少に対する取り組みについてお聞きください。お聞かせください。
はい、赤木議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
1番、赤木隆久議員のご質問、人口減少に対する取り組みについて、触りで私にまず返事をされ、返事をということでございますが、おっしゃるようにですね、平成16年度まで日本の国は人口が増えておりました。平成17年から、日本の人口そのものが減少に転じました。壱岐の場合は、減少、日本の人口が増えておる時でさえ右肩下がりになっておったわけでございまして、この日本全国の人口が下がる減る時に一体壱岐はどうなるんだと本当に深刻に考えておるところであります。国勢調査の結果を申し上げますと、一番多かったのは昭和30年の国勢調査でございます。1955年、51,765 名でございます。で、2010年、平成22年にはご存知ように29,377 人ということで、当時と比べますと 56.75% でございます。で、さらに今から27年後の2040年にはおっしゃるように、18,657 人、現在の人口の平成22年は 29,377 でございましたから 56.75% になります。ちなみにこれを他の島、五島、津島をちょっと申し上げてみますと、まあそれを比較してどうなるんだということでございますけれどもですね、津島がですね、2040年には 17,938 人、壱岐よりも少なくなります。 52.1% になるわけです。五島が 21,985 人、 54.1%、 長崎県全体がですね 73.5% でございます。で、 73.5% 長崎県、壱岐が 63.5%、 あ、失礼しました。あ、すいません。域はですね、失礼しました。63.5% でございます。長崎県全体が 73.5 ですけど、域は 63.5 でございます。そういった意味では、域は他の島よりも減少がなだらかかなと思っております。しかし、今議員おっしゃるようにですね、本当に危機的に考えておるわけでございます。人口減少はおっしゃるように、市民生活や市政運営、市の経済にも大きな影響を与えるものでございまして、人口減少対策につきましては、本市の最重要課題であります。市といたしましては、人口減少傾向を少しでも緩やかなものにしていくために、定住促進、産業の振興や企業輸出等による雇用の場の創出、また安全安心の街づくりに努めているところでございます。定住促進対策としましては、やはり島に仕事がないということであれば、島外に仕事を求める、島外通勤等交通費の助成、それから島外からの移住希望者への総合窓口相談、農業漁業への新規就業者に対する研修制度や支援制度、少子化子育て及び後継者対策として3歳児未満の医療費の無料化や婚活イベントの実施による出会いの場の創出など、また就業の場を確保するための企業誘致の推進など、さまざまな施策をこれまで取り組んできております。県内離島の中では若干緩やかな減少となっておりますけれども、なかなかやはり仕事場、この確保が非常に厳しいということで、この減少に歯止めがかからない状況にございます。今後さらに産学官、まあ、先日の、総務省のご講演では産学勤官ということでございましたけれども、そういった一体となって取り組んでまいりたいと思っている次第であります。
はい、赤井議員。
はい、この人口減少とはですね、まさしく、昔の人がよく言いますが、真綿で首を絞められているような状況に域はなっているのではないかなと強く感じます。他の地域に比べると緩やかな減少傾向であるがために、それを感じているといつの間にか人口が減っているという問題で、先ほどの市長のご答弁で企業誘致というお話がありましたが、私もすごく企業誘致は前向きな考えでした。しかしながらよく調べていくと、やはり民間企業というのはその地域に人口が減ってしまうと撤退してしまうというところがあるようです。すなわち民間企業はその土地にいわゆる魅力がなくなるとすぐ撤退してしまうと、そうすることによってその地域が余計空洞化してしまうという悪い点があるというのは一つ分かりました。ではじゃあどうすればいいのかというところではございます。これは本当に非常に難しいところで、私もすごくじゃあどうすればいいのかなと強く感じるところではあります。まず子育てをしやすい、まあ、この島にずっと住みたいとか、あとは子供を一人でも多く産みたいとか、あとは島の外から この域に住んでみたいとか、ずっと域に住みたいで、いわゆる死ぬまで域に住みたいという、島になるためにはどうすればいいのかというふうにすごく考えました。かといって、まあ、この先にじゃ答えがあるかというと、はっきり言いますと答えがないんですよね。非常に難しい問題であります。でも今一つ私が思うのは、一人一人、ましては各世代、そして各地域、各団体、各企業などそれぞれの立場の人たちがそれぞれこの人口減少問題について、自分たちが取り組めるものは何かということをしっかり考えるべきではないかなと思います。ましてこちらにおられるこの、執行部の方たちにもまさしくそれは考えていただきたいことであります。それはじゃあ何か、一人一人の部署の方が一人でも子供が育てやすいとか、長生きができるとか、過ごしやすいとか、そういう問題をすごく感じる、考えて、市の政策を考えていくというのはすごく必要なことではないかなと思います。私も現職の議員の中では、今のところ、一番最年少ではございます。まだ頑張って子供を一人産めと言われれば、頑張らなければいけないとは思っておりますが、現状ではですね、まあ、今既存で、若い子たちにもう一人子供を産みたくなるためには、じゃあこの域史はどうなるべきかっていう、提案をすると、若い子たちも どうかわからんっていうのが現状であります。ただ一つ一つの問題であれば、例えば先日のイベントで、いわゆる母乳をあげたい人がおられて、事務所に来られて、すいませんここに授乳室がありますかという問いに、ないという答えられた事務の方がおられまして、私はいやないんじゃない、ないと、あよかったらこのパネルを使ってここに授乳室を作りましょうかと、そうするとその若いお母さんが ありがとうございますって言ってそこで授乳をされました。こういう一つのいわゆる授乳室があるかないかっていう、こういう細かいところでもそこでその島が子供を育てやすい、それだったらもう一人産んでもいいかなという思う、そういう島になるんではないかなと思います。とにかく先が見えない人口減少問題ですが、今言うように細かいところではありますが、一つ一つのテーマを一つ一つクリアすることが住みやすい、そして子供を産みたくなる、で長生きができる島になるのではないかなと思います。その点市長、ぜひ今ちょっと私もなかなか幅広い、質問ではございますが、市長の思いを聞かせていただければ助かります。
はい、白川市
長。赤井議員のご質問でございますけれどもですね、さっきの人口減少のことをもう少し詳しく申し上げますと、今壱岐市でお亡くなりになる方がですね400数十名と申し上げましょう。生まれてくる子供が220名ぐらいでございまして、正直自然減で200名が減でございます。そして、高校を卒業して、出ていく、それを合わせまして、点にもございますけれども、合わせまして400人から500人の方が毎年、自然減と社会減で、減っていくという、そういう状況でございます。今、赤木議員のご提案ございましたが、その前に、企業誘致、なかなか厳しい。私はですね、まさにその通りでありますけれども、例のご存じのように、天下の増田電機、パナソニックでございますけど、このパナソニックがですね、工場閉鎖をするというような時代でございます。もうものづくりの代表者が、チャンピオンが、なかなかできない。そういう中で、離島にあって、じゃあ何ができるのか。今正直申し上げて、松尾という企業誘致、これは自動車部品のハーネスを作っておりますが、本当に検討していただいてます。もう、来てくださった時よりも、従業員増えております。そういったものもございます。それから今、うちは光ファイバー網が整備されました。で今島内のある業者の方とですね壱岐で、プログラムを組む SE をですね壱岐で育てる、壱岐で採用したけども実際は東京に行っているという状況もございますが、そうではなくて光ファイバー ができましたから、ご存じのように遠隔地上もできますし、テレビ電話もできます。でそういった中で、臨場感を持ってですね、そこでソフトを組める。ですから壱岐の、人間を、東京大阪の会社のプログラムを組むと壱岐 でそういったですね、話を今進めておるところでございまして、私は一つ企業意図とすればその辺かなと、その辺しかないかなと思っているところであります。そして今議員ご提案のですね、まさに、子育て、私は壱岐は子育てに、自然環境はですね一番いいと思っているんです。しかしながら制度的に今おっしゃるようにですね、あるいは対応職員、あるいは皆さん対応について今おっしゃるように授乳室がなくてもですね、それに変わるものがあればいい、それでいろんなことがあってもそれに変わるものがあればいいわけでございまして、そういった点のですね知恵といいますか、臨機応変の対応と申しますか、そういったところをですね、やはり、研鑽していかなきゃいかんなと思っていますし、私は今まだ皆さん方に、ご提案する前に赤井議員のご質問にお答えするというのはどうかと思いますけど、保育料のですね問題、こういったものもですね含めてやはり今から考えて、子育ての島というのはですね、やはり私は、人口減少を緩やかにするですね大きな決め手になると思っているところであります。
はい、赤木議員。
市長自ら保育料の問題をおっしゃっていただきまして、今の言葉をですね、若い世代は、あ、 どうなるのかなと楽しみに待っていると思います。そして、結論を出していただいて、本当にもう一人子供が生まれるように、若い世代にも頑張るように私も応援したいと思いますので、よろしくお願いします。それでは次の、質問に行きたいと思います。2番目の、ふるさと納税の推進、壱岐市ふるさと応援基金についてですが、この質問に関しましては今の人口減少に取り組む問題にも、つながってまいりますので、そこら辺も関連して、質問させていただきたいと思います。このふるさと納税推進については、昨年の平成24年の9月会議において、先輩議員の落とし間議員が、質問された、経緯がございます。その時に、ふるさと納税の、状況として平成20年が、20件で、金額は、件数だけを言いたいと思います。平成21年は46件、平成22年は88件、平成23年が126件と、平成23年をピークで、平成24年、落とし間議員が質問された時には平成23年までの結果しか出ていませんでしたが、平成24年は108件と、減少しております。金額のピークも平成22年の88件の時に件数は少ないんですが、ピークは、初年度の平成20年の20件で1174万5000円というのがピークです。その後の、ピークが、平成22年度になっておりますが、現在平成24年の108件で、181万8000円というのが、現在で、減少傾向にあるというところでございます。で、このふるさと納税というのは平成20年度から行われた事業で、日本全国、行われて、おる状況で、最近総務省でふるさと納税に関する調査結果というのが、出ておりました。これは市町区町村単位で出ておりまして、こちらの結果によると、いくつか、アンケート形式で出ておりまして、多分壱岐市もお答えになられたと思いますが、この減少傾向の中において、じゃあどういうふうに、何が足りなかったのか、何が、ダメだったのかというところのアンケートがございました。もう簡単に言いますとですね、答えが出ていましたが、増加傾向にあるとかないとかいう部分で、増加傾向にあるという答えられた、自治体でですね、何をどうしたのかというと、PR を強化したというところが、かなりを占めておりました。で、その他、やっぱし、PR、 いかに PR をして、ふるさと納税をしてもらおうかというところが、他の、アンケートにも、ふるさと寄付金制度をさらに活用するための課題というところでは、制度の PR というところが、すみません、団体数の総計は分かりませんが、1427団体の、答えが出ております。その点はやはり PR をいかにするかということが、その金額やふるさと納税を知ってもらうかというところにあります。で、このふるさと納税の PR、じゃあ壱岐市の場合においてどうしてあるかというところにおいて、私の質問で、書いておりましたが、ホームページの閲覧数と、あとは、パンフレットを作成してあるということですが、パンフレットの枚数と、あと配布方法、この、2つに、3つか3つについてちょっと市長からお答えをお願いします。
以上。はい、社会議長、市長会長。
ふるさと納税の推進についてのご質問でございます。赤木議員のご質問の枠をちょっと答えがはみ出すかもしれませんけど、含めて申し上げたいと思っております。実はこのふるさと納税、今おっしゃるように、減少傾向にあって、壱岐の場合はですね、ところがコロナ禍で県下で、1人当たりが多いのは西海市が多いんですね、比較的同じ規模で。そして、平戸市がですね、今まで100万前後だったのがですね、去年は1000万になっとるんですね。で、これをですね、実は 聞いて、これは新聞にも載りましたから皆さんご存知かと思いますけれどもですね、お礼をこう5000相当ぐらいのお礼を出すんですけど、その時にですね、選択審査と、何が欲しいですか、選んでくださいよというようなですね、そういう選択審査ところをですね、アクセスが増えてですね、休診したということでございます。でそこで、本来のお答えの前にですね、実は先ほどの議員のご質問でお答えしました若手がですね、歳入確保対策という会議を作っております。でその中でですね、私はまさにその新しい、例えば新しい歳入確保のですね、ことを言うのもさあもうありがたいんだと。でもですね、今ある歳入確保のところでですね、知恵はないか。で、今私が話したことを職員に話しましてですね、一つ、壱岐市のふるさと納税が増える方策をですね、考えてくれんかと。で、その中で、さっき言われませんでしたけど、通告の中にはですね、7つの、その選択肢があると。でそういう中で他にアイデアないかという質問で、そこまで言うとすみませんね、言います。私はですね、それこそですね、今前段で赤井議員がおっしゃったですね、特化することがですね、むしろいいんじゃないかと。例えばその子育てにですね、特化して、そのこともですね、実は、その歳入確保対策の時にですね、職員に言ったことでございまして、私はですね、やはりいくつも、例えば福祉に使いますよとかですね、建設はあまりありませんけど、建設に使いますよとかじゃなくて、それこそですね、子育てに特化しますから皆さんということ。そしてまた実は私も自分の子供がですね、都会に出ている、私は正直申し上げ2回ぐらい言いましたけど、まだ人なんとですね、やっぱりですね、市の職員がですね、自分の子供がですね、都会におるならば、都会に、僕は都会におる方はですね、僕はまだ年取っていませんけども、都会に出ておられてバリバリ頑張っていらっしゃる方はですね、きっとお父さんお母さん80、90になった人はですね、社会で支えて地域の方を支えてもらったんですよね。そういった意味でぜひですね、地域の元気を作るためにもですね、お願いできませんかという、そういった呼びかけをしたいなと思っております。返事がな、答弁がなくなりますけどですね、現在1万以上の納税、寄付をいただいておりますものに、感謝の気持ちとして壱岐の特産品をお送りしております。納税額の最小最大とか秘匿性の設定を出しておりません。少額であったとしてもお気持ちをいただけるようにしております。先ほど申し上げ議員申されますようにですね、やはりその納税者の数を増やす金額じゃないんだということでですね、行きたいと思っておるところでございます。ところでアクセス件数でございますけれども、ホームページでですね、23年度840件、20年度865件、ホームページのアクセスでございますけれども、25年の4月から11月までに1088件の、ホームページのアクセスがございます。私のブログにつきましては1日約100件でございます。パンフレットの作成枚数は年間で1000枚を作成いたしておりまして、配布につきましては東京、東海、関西、福岡の各域人会、個別にも配っておりますけれども、壱岐で開催されます還暦式などで配布をしておるところでございます。先ほど申しますように、金額も多少でなくて多くの方に壱岐ファンになっていただきたいと思っております。そういった中で、目標といたしましては、今年度は少なくとも200件500万程度はなんとか確保したいと思っておるところであります。
はい、赤木議員。
はい、私のちょっと質問の仕方が、悪かったようで、先にご答弁いただきましてありがとうございます。実は私もアイデアを、用意しておりまして、そのアイデアを市長の後に先に出そうかなと思ったんですけど、市長に先に言われてしまったので大変言いにくいところではありますが、市長がおっしゃるとおり、個別にいわゆるピンポイントにここだっていうところに、いわゆる使用方法を明確にすることによって、それだったらじゃあ 息のために納税しようかなと思う方が増えるんではないかなというのは私は同意見です。それで一つ感じたのは、まあ、あの話が、私なりに考えたんですが、壱岐市もですね、前回助成金の中で住宅リフォーム及び、住宅性能向上リフォーム支援事業補助金というのがありましたが、そこはもう、終了しました。で、私が言いたいのは定住促進にするつなげるためにそのリフォーム資金に対してのふるさと納税というのはどうかなと思いました。なぜならば駅には帰りたいけども家が古いとか、まあ、ご両親が住んである、まあ、本家がもう古くなっているとかだからリフォームしたい、例えば、まあ、もしじゃ小さい家でからもう一個新しく作りたいとかそういうところに例えばもう帰りたいんだけどそういう今現状の都会に住んでいる家のローンもありながらとか、まあ、具体的なことは置いといてそこででも最終的にはあと何十年後には一気に帰るなと思うところにあればその段階で少しずつふるさと納税をしといて その使い道に、まあ、自分ではないかもしれないけど他の人が使うかもしれないという中に置きながら、納税をしてもらうというのは一つアイデアではないかなと思います。そうすることによって、駅にも帰ろうかなってふるさと納税してリフォーム資金になるためのふるさと納税をすることによって駅に帰ってもいいかなというヒントになるのではないかなというアイデアを一つ持っておりましたのでぜひ参考にしていただきたいなと思っております。で、このふるさと納税はですね今さっき言われましたように件数を増やすことによって、まあ、まず、他の地域にもそうですけども件数を増やして少額でもいいですから件数あの 納税していただく方にいわゆるお気持ちを送るわけですよね。そのお気持ちの中にパンフレットであったりいろんな息のいわゆる、情報を一緒に詰めて送られると思うんですがそれによってまた息のことを思い出して息をまた息の思い出に浸ってもらうというためにはやっぱ件数を増やすことが大切だという点では私は同感でございます。そのやっぱし件数を増やすためには、いろんなやっぱ PR 作戦が必要だと思いますが、パンフレットもですね、まあ、域人会に配るといっても毎年配っても毎年もらってもというところがございますので、一つですね、まあ、あの話の中で約一般の方からよく言われるのが域人会に入ってなくてもいわゆる今福岡市とかでもあの飲食店の登録とかされてありますよね。そういう飲食店に置くとかあと個人でも壱岐市の観光パンフレットが欲しいよっていう方がおられるみたいなんですよね。そういう形に関してもそういうふるさと納税のパンフレットを同封してあげるっていうのも一つアイデアではないかなと思いますのでそこら辺の方を、実行をお願いしたいと思います。はい、市長よろしいですか。はい、
はい、白川市長。
さすがにあの赤い議員はやっぱり若いアイデアおめでとうございまして本当にですね、参考になるアイデアでございます。ありがとうございます。
はい、以上。
はい、赤井議員。
はい、よろしくお願いします。それでは、最後の質問に移りたいと思います。島特通貨についてということで、平成25年4月1日から、販売開始がされまして、平成28年3月31日で、販売が終了するということで、最終購入日から、最終購入日3月31日に買われた方は9月30日まで使用が可能な、島特通貨です。はい、販売終了後というのはですね、この壱岐の島においてももう販売終了した時点で消費税も 8% となっておって当該からの観光客がやはり、まあ、島特通貨の影響もありながら減少の可能性もありそして壱岐市全体の経済の冷え込みというのがやはり考えられると思います。この島特通貨が終了後に、やっぱ壱岐市独自の経済活性対策というのは考えられているのか、市長にご答弁をお願いします。
はい、白川市長。
赤井議員の島特通貨3番目のご質問島特通貨についてでございます。おっしゃるように3年間で一応の終了を見るわけでございますがこれはご存じのように、県が、長崎県下6つの島を対象に島特通貨というのを発行いたしまして、全部で36億円、30億円は、皆さんから商品券代としてもらう あとの6億円については、プレミア分で、そのうち3億円を県、3億円を6つの島で持つということでございまして、過疎債という有利な借金ができるものですから、地方債ができるものですから、そういうことになっております。私はこれについてはですね、3年間ではダメですよと、過疎債の制度が続く以上ですね、過疎債ソフトの制度が続く以上、県にですね、継続していただきたいということをですね、申し上げております。それはしかし知事の腹一つですから、なかなか厳しい。今のところ3年ということでございます。ところで私はその後のことという申しますが、私はその前にですね、やらねばいけないことがあると思っておるわけです。これは皆さん方にもご相談申し上げますけれどもですね、実は来年4月に 8% になります。今党内にはですね、本当に大きな大小のですね、が入っております。やはり在来の商店等々については非常に苦戦をしていらっしゃる。そういった中で私は、何らかのですね、対策をしなければならないのではなかろうかという気持ちを持っておるところであります。具体的にはまた機会を捉えて、議員の様方にご相談申し上げたいと思っております。
はい、以上。
はい、赤井議員。
はい、市長の前向きな、お発言をですね、次に期待しながら、ですね、今日はですね、3点で、それぞれ市長から本当に前向きなご意見をいただいて、私も2回目の一般質問ではございますが、また次にまた市長の前向きな意見を聞くために、もっと一生懸命勉強していかなければいけないなと痛感しているところでございます。ちょっと時間は早いですが、本日の、一般質問を終わらせていただきたいと思います。